こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マイ仏教はイラストレーターエッセイストとして独自の造語と観察眼で知られる三浦淳が、自身の仏像体験と半生を入り口に仏教を語る新書である2011年環境の本書は、教義を体系的に解説する宗教入門ではなく、人生は苦、諸教無常、諸法無我といった仏教の基本的な見方を日常の不安、比較、老い、失敗に接続する試みである。著者は少年期に住職を夢見た経験、生産地の迷いや仏像性の素材にしつつ、弱苦しくなりがちな主題をユーモアとダジャレを交えて扱う。中心にあるのは、苦しみや不完全さを消去すべき例外ではなく、生の通常の条件として受け止める姿勢だ。そこがいいんじゃないという印象的な言葉をはじめ、読者が自分なりの実践翻訳できる。個人的でカジュアルな仏教の提示が本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人生は苦を悲観ではなく現実認識として引き受ける本書の出発点は、人生には思い通りにならないことが多く、あらゆるものは移り変わるという仏教的な現実認識である。ここで言う苦は、単に強い悲しみを指すのではない。欲しいものが得られない、得たものを失いたくない、他者の評価に振り回されるといった日常的な不全感まで含む広い概念として扱われる。三浦淳はこの前提を暗い結論にせず、そこがいいんじゃないという反転の言葉で受け止め直す。これは苦痛そのものを美化したり、問題の解決を放棄したりする態度ではない。人生が常に順調であるべきだという期待を少し緩め、失敗や停滞が起きた時に自己否定へ直行しないための見方である。諸教無常を知識として覚えるより、期待通りに続かない現実に出会うたびに思い出す。その距離の取り方に本書の実践性がある。仏教を救済の完成形として掲げるのではなく、現実の手触りを変えるための言葉として使う点が特徴的である。次に、仏像少年からマイブームへ、個人史を通じて開かれる仏教への入り口。マイ仏教は著者の思想を抽象的に並べるだけでなく、仏像に惹かれ住職を夢見た少年時代、計算機の仰行、大人になって再燃した仏像への関心をたどる。こうした個人史は、仏教への関わりが信仰の有無だけで決まるものではないことを示す。仏像の造形、寺院の空気、怪獣や音楽への興味といった、一見すると正当的な宗教理解から外れた契機も仏教の世界に接続しうるのである。著者は仏教を最初から経験に学ぶべき難解な体系として置かない。あしろ、なんとなく気になる、造形に惹かれる、言葉が面白いという関心を正当な入り口として扱う。これは宗教に距離を感じる読者にとって重要な姿勢である。一方で、個人的な連想や笑いが前面に出るため、宗派史や経典解釈を厳密に学びたい読者には補助的な文献が必要になる。本書の役割は学術的な案内ではなく、仏教を自分の生活圏へ呼び戻すための導入にある。さらに、自分探しから自分なくしへ、無我を比較の苦しみから考える。本書で繰り返し印象付けられるのが、自分探しに対して自分なくしを掲げる発想である。その背景には、固定的で独立した自分があるという見方を問い直す仏教の無我の考え方がある。著者の議論は哲学的な定義を精密に展開するものではないが、自分らしさを見つけなければならないという脅迫観念をほぐす方向を明確にしている。とりわけ、他人、過去、親と比較しないという比較三原則は、悩みが比較によって増幅する仕組みに照準を合わせる。人と比べて劣等感を抱く、過去の自分と比べて衰えを恐れる、親を基準に自分を裁く。これらは自分を確固とした評価対象として固める行為でもある。自分なくしは、個性を消したり責任を捨てたりする提案ではない。自己像への過剰な執着を弱め、目の前の関係や状況に応じて振る舞う余地を作るための言い換えである。現代的な自己実現の語りに疲れた読者へ別の視野を与える。そして、煩悩を排除せず弱さと共存するための後ろメタファー。仏教は欲望を禁じる教えだという印象を持たれがちだが、本書は本の山まみれの自分を前提に話を進める。著者のユーモア、時に俗っぽい題材は、人間の欲望や見栄、だらしなさを高所から裁かないための装置として機能する。そこで語られる後ろメタファーや地獄への関心は、綺麗事だけでは把握できない人間の側面を見つめる視点として読める。人は立派な理想を掲げながら、不安、嫉妬、性的な欲望、承認への欲求から完全には自由になれない。本書はその事実を恥として隠すより、観察し笑いの中で認めることを選ぶ。重要なのは、本能を肯定して何をしても良いとすることではない。本能を持つ自分を過度に嫌悪すると、かえって執着や自己欺瞞が強まるという点である。地獄を含む仏教的イメージを通じて、人間の暗い部分も生の一部として眺める。この親しみやすさが道徳的な説教から本書を遠ざけている。最後に、 毎念仏とご機嫌取り、日常で行う小さな菩薩行、本書の後半に位置づくご機嫌な菩薩行は、仏教を内面の理解で終わらせず他者との関わりへ移す、著者はご機嫌取りを、単なる迎合や処世術ではなく、相手を少し心地よくさせる利他的な行為として捉え直す。自分の正しさや気分を押し通すより、場にいる人の機嫌を損なわないよう工夫する。そのささやかな配慮は、大乗仏教でいう菩薩行へつながるものとして示される。また苦しい場面で唱える自分だけの毎念仏も、教義を生活に持ち込む具体策である。そこがいいんじゃないは、著者自身の言葉だが、読者に必要なのは同じ文句を暗唱することではない。自分の思考の暴走を止め、状況を別角度から見られる短い言葉を見つけることに意義がある。体系的な修行を求めない人でも、言葉、ユーモア、対人配慮を通して仏教的な態度を試せる。本書はこの低い実践の敷居によって仏教を日常語に翻訳している。結論として本書は、仏教に興味はあるものの、経典宗派、儀礼の知識から入ることに身構えてしまう読者に向く。また失敗、不安、加齢、比較意識を前にして自分を厳しく責めがちな人にも有益である。ただし、仏教思想の正確な歴史や教理を体系的に学ぶ教科書ではないため、その目的を持つ読者は入門書や原典解説を併読すると良い。読者が得られるのは、苦しみを即座に解消する技法というより、苦しみとの距離を少し変える語彙である。自分なくし、比較三原則、毎念仏といった造語は厳密な専門用語ではない一方、日常の場面で思い出しやすい。この記憶への残りやすさが実践上の強みになる。同種の仏教入門書と比べた際の回だった点は、著者の仏像愛、俗っぽさを恐れない笑い、個人史を通じて仏教を語る方法にある本能を断つべき欠陥として扱わず、本能を抱える人間が他者とどう穏やかに関わるかを考えるため説教臭さが薄い。仏教を信じるか否かの二択ではなく、自分用の見方として試す余地を開く一冊である。ご支援いただける場合は三浦淳、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。